ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。
こんばんは、佐々木隆一です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなと勇気になってもらうための内容や、普段運転されている方が意外と知らなかったなというふうに思ってもらえるような内容をお送りしております。この番組と同じように車系のポッドキャストをされている天野真也さん、番組名は天野の車の文句は俺に言えという番組なんですけども、それに昨年の11月に行われました十津川フェスでのトークセッションですね、舞台に上がりまして、ステージに上がりまして、カーブやワインディング走行のコツをお話をさせてもらいました。その様子が天野さんの番組で放送してくださっていますので、ぜひこれを聞いている方はその天野さんの番組も聞いてください。リンクを貼っておきますので聞いてみてください。天野さんが私のことを紹介されるときものすごくよく言ってくださってます。まあ、身に余るほど褒めていただいていると言いますか、すごい、まあ、こういう教習所の指導員という仕事ですから、まあ、真面目な仕事であることは間違いがないんですけども、まあ、それにしてもすごく真面目で素晴らしい人間みたいに言ってくださってますけど、真面目さということに関してはですね、もちろん否定はしないんですけども、天野さんの前に出ればどんな人も真面目と言いますか、まあ、天野さんが不真面目というわけではなくて、もう天性のあのキャラクターがありますから、そっからすると本当に自分は、まあ、悪く言えばクソ真面目で面白みのない人間やなというふうに思ってしまうんですけども、まあ、このあと語り口からしてもそういうふうに聞こえてしまうというところはありますけども、まあ、実際は違うところもあって、ただの真面目な堅物な人間ではないというふうに自分でも思っていますし、まあ、周りにいる人間はそれもすごい分かっていると思います。いずれにしろすごくよく言ってくださっているので、それはもういつも身に余るようなお言葉といいますか、すごく恐縮しているというふうなことになります。で、この放送もすごくよく音声が取れていて聞きやすいなと思いますけども、まあ、私の音声を自分で聞きますと、やっぱりステージ上で喋るという緊張から、特に最初の挨拶は声が上ずっていて、あ、ちょっと緊張してるなというのがわかるかなというふうに思いますので、ぜひ聞いてみてください。ちなみにその時の天野さんとのお話は、本当にネタ合わせなくて、ネタ合わせとかない方が特に天野さんみたいな直感とひらめきのタイプはすごくやりやすいということなので、ネタ合わせはなかったんですけども、天野さんや福永潤さんのお二人のトーク力に助けられて一応形になったかなというふうに思います。ということで、今週はそれにちなんだテーマ、なぜレーシングドライバーは運転がうまいのか、これについてお話をしていきます。なぜというまでもなく、レーシングドライバーという方は運転が上手い人の代表というふうな感じがすると思うんです。これはレースの世界では、サーキット上では限界ギリギリで走っていますから、当然その限界を把握する能力、時には一瞬のひらめきをものにするような判断力も必要となってきますけども、基本はやはり限界を探りながら、でも心の中は平穏でというふうなことやと思います。ですから、そういった方が運転が下手なわけはないんですけど、まあ、レーシングドライバーでも運転が苦手、運転が下手って思われる方は、交通ルールとか周りのレーシングドライバーでない一般のドライバーに合わせるのが苦手っていう方はもしかしたらいらっしゃるかもしれません。そういった方はいくらレーシングドライバーであっても、まあ、運転が下手やなと思われる可能性はありますけども、レーシングドライバーの一握りの方はそういった方がいるということも聞いたことありますから、おそらくそういうふうに交通ルールを守ったり、あとは周りの車、周りのドライバーに惑わされて運転がうまくいかないというふうなことやと思います。で、このレーシングドライバーが運転が上手というのは何かと言いますと、最初にお話しましたトークセッションで天野真也さんとお話しするときに、もちろん打ち合わせ、ネタ合わせというのはなかったんですけども、天野真也さんが確かカートをやっていたということは知っていたんです。ですから、カートをやっていたということは、そのサーキットをいかに速く走るかということを考えてきているので、で、サーキットというのは当然カーブ、どこで差が出るかといえばカーブですよね。ストレートで差が出るというのは車のマシンの性能ですから、それはやっぱりあまり関係なくて、車自体の差っていうのは 特にカートであればそんなに差はないと思うので、やはりそのポイントとなるのはカーブだと思います。で、そのカーブをいかに速く走らせるかっていうことを考えてきたことを引き出せば、必ずワインディングやカーブの走行のコツにつながっていくということで、そこを引き出したかったんです。ちょっと裏話みたいな感じなんですけども、で、そこで天野さんがおっしゃっていたのが、レース中カーブで何を気をつけるかっていうところで、私がちょっと思っていなかったことが、なるべくハンドルを切らないようにするっていうことをおっしゃったんです。なるべくハンドルを切らない方がタイヤの抵抗が少なくて車の速度が落ちないということがありますから、まあ、それは言い方を変えるとカーブを大きく使うということでもあると思うんです。そこは一般道の範囲で、もちろん一般道ですから反対車線にはみ出したり歩道の方にあまりギリギリにならないようにという範疇で大きく曲がるっていうことも、同乗者に過度な力を与えないように、横に揺すられる力を横 G と呼んでいますけども、それをあまり与えないようにする方法でもありますから、無理の範囲でカーブを大きく使うっていうのも、乗ってる人が安心、乗ってる人が酔いにくいということのテクニックであるということで、そこはちょっと頭になかったところなんですね。天野さんが引き出してくださったところでもあります。天野さんが言っていたところでもありますけども、まあ、そのカーブのことをもう一度おさらいしますと、カーブの手前でしっかり減速、カーブの後半に加速ができるようにしないと、その逆のパターン、カーブで速い速度で突っ込んでいくというのが一番危ないですし、乗ってる人は怖いですし、タイム的にも遅くなるということが言えます。で、あともう一つそこでお話したことが、カーブの途中はなるべくハンドルを動かさないようにすると。ですからそのカーブでは自分の車はこれぐらいのハンドルを切る必要があるということを分かっていて、まあ分からなかったとしてもイメージして、なるべくそれで一定できるようにすることを繰り返すと、だんだん分かってきて、この車であればこのカーブはこれぐらいのハンドルでいけるかなということで、一定のハンドルをすることで、横にかかる力が一定になって同乗者が安心、酔いにくいというのもありますから、まあ、そのあたりをお話をしたということでした。ということで、ちょっと話が散らかってしまいましたけども、そこで、まあ、天野さんがおっしゃっていたカーブを大きく使う、ハンドルあまり切らないようにするというのも、もう一つカーブでのテクニックでもありますから、ぜひカーブが苦手っていう方はそれも意識してやってみてください。ということで、今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。